こうだしはそのあの GIS とかの話を聞いていて、あるいはその情報技術、私全然情報技術ダメなんですけど、あの図書館とかもそうなんですけど、一方で分類してこう整理をしていくっていう、そこそれによって検索ができたり、あのみんなで使うことができるっていう、
そうですね、
そういう一面がある一方、そこからはこぼれ落ちていくこう個質的なもの、そこには入りきらない情報っていうのが、うん、人のこう記憶もそうですけどもあって、それをどうつなげていくのかっていうのがすごく難しいところで面白いところだと思うんですけど、図書館は一方でそれをこう制限してしまう場所でもあるし、こう整理をするっていう意味で、あのそのあたり難しいっていうか、どうこれからどうなっていくのかなっていうところがすごくこう気になるところなんですけど、うん、こうう
ん、まあでもそれも制限じゃなくて、それを拡張するために整理してきたわけじゃない、
うんうん、
図書館は、
そこがなんか新しいこういろんな技術がこう重なってきて、いろんな可能性ができてきてるのかなって、
うんうんうん、僕なぎこさんとか僕らが学生の頃はさ、カードボックスに並んでる目録カードから探すしかなかったじゃないですか、うん、著者も分かんないし、タイトルも分かんないし、どんなテーマなのかも分かってない、
探すきっかけがないっていうところがあります、ね、
とんでもない話だったわけですよ、うん、本なんか探せなかったんでしょうかね、うん、そういう意味ではその小学者にとっては。でも今どうですか、キーワードさえ入れればなんか当たりがつくようなものが出てくるんでしょ。でもそれは図書館がきちっと情報書誌を整理してくれてたからですよね、
うん、
でもその書誌がカバーできなかったもの、画像だったり映像だったり、まあ、様々なものがありますよね。でも本の中にはそれを開いてみるとそういうものが総合されて見えてたんだけど、まあ、その元に遡って見れるようになってきたのが今、
うん、
いろんなアーカイブと図書館の本が一緒に検索できたりとかってことが当たり前にできるわけじゃないですか、
うん、からさっきおっしゃったひいさんのお話すごく面白いなと思って、その郷土史家の人の話だったり、それを中国生の子がこう見える形に、うん、あのしていくことができたり、あのそういうことが図書館がこう企画したりすることによってできる、きっかけをつなげる、きっかけを作るっていう、そういうことが日本でもされてるんだなっていう意味で、私は今すごい面白いなと思ったんですけど、
デュータさん、これって図書館しかできないことなんじゃないかって僕思うの、どうだろうね。例えば公民館とかさ、博物館あって同じようなことがじゃあできるかって言ったら、図書館はやっぱり情報をこれまできちっと整理してデータベースにしてきたっていう背景があるからこそ、まあ、今お話ししたらできるんじゃないかなと思うんだけど、うん、どうですかね。
うん、そうですね、先々週かなんかに、うん、話してた時に公民館の話は出てきて、うん、アメリカとかでその図書館が割とそのコミュニティの中でいろんな、うん、誰でも結構ワークショップとか集まりを持てる場所になってるっていうのは、日本みたいに公民館的なそういう公的でかつ無料で使えて安心して集まれる場所っていうのが少ないから、まあ、図書館がそうならざるを得ない部分もあるんじゃないかっていうようなことは話してはいたんですけど、ただ、うん、そうなんですよね。だから今最初の方の話からうん、そういうことも思ってて、ただ確かに一つは公民館っていうものがあったとしても、その今のひいさんの例に出てきたようないろんな年齢の人、いろんな専門を持ってる人が集まるようなことっていうのはあまりやっていないっていうのが、まあでも そこはある意味発想でどうにかなるのかもしれないんですけれども、まああまり起きてないなっていうのが一つ は思っていて、それから確かにあの公民館の場合はその集まることが、人が集まるっていう部分だけがある程度ベースになってて、その図書館みたいに使えるリソースがその場にあるわけではないっていうか、みんなで触れるリソースがその場にあるわけじゃないし、そのみんなで触れるテクノロジーがその場にあることも、
うん、
まあ少ないので、確かにその、うん、むしろ集まることとかに特化してしまった施設として、確かにあの違いはあるなというふうには、うん、思いました。あと、うん、博物館とかも確かにそのなんていうか知識というか、何かが集積されてはいるんですけど、そうでも確かにあの博物館と図書館っていうのも結構収蔵品に対するというか、自分の館の中にあるものに対する態度っていうのが結構伝統的に違うとこがあって、図書館はその図書館の目録って、利用者がみんな、図書館員だけじゃなくて利用者がみんな使うものだけど、博物館ってそれはないですよね。その展示室に出してるものは自由に見れるし、なんかそういう自由な活動にできるけど、そこの前にキュレーションが入ってて、何を出すかっていうのが決まってるんですけど、図書館はあの、なんとか前提としても昔からカード目録の時からあるもの、みんなあの利用者もの人もあるものを全部検索できますよっていう場所として作られてきてはいるので、
そうなんですよ。だからなんだろうな、その世界をこう自分なりに再発見する入り口、世界っていうのは広い意味でのね、うん、ある意味博物館キュレーションされた結果だから、ある意味一冊の本を読んで深くこう知っていくのとちょっと似た、まあ、もちろんね、それの積み重ねが自然史博物館であったり歴史博物館だったりっていう、そのある世界はあるんだけど、図書館は全ての世界を自分なりにこう結びつけて見つけられる場所のような気がするんですよね、うん、と同時にさっき言った異世代だったり、まあ、それぞれの世代だったりそれぞれのこの世代なんだけど、なんて言うんだろう、自分たちが共通して持っているはずの、うん、記憶だったり価値観だったりっていうものをその共有するっていうことが、もしかしたら図書館にとってはとても大事なことなのかなって思うんですね。それぞれなりにそれを発見できること、で僕がやったことはそれをみんなで作ろうよって、もう一人一人バラバラになっちゃってて、今田舎だって別に遅延社会なわけでももはやあまりないし、義務としての何かそういうものは残っているとしても、まあ、なんか一人一人も、まあ、一消費者としてバラバラに暮らしていて、なんだか孤独を深めてるようなね、まあ、さっきの知ることからの疎外っていうのもそうですけど、た時にもう一回何か僕らって大事なものなんかあったっけっていうことにこう気づくことで、もう一度人がコミュニティがね、それぞれなりに昔みたいんじゃなくて作られるってことが可能なのが図書館だが僕はすごくするんですね、
うん、
で、まあ、だから図書館にとって地域の図書館にとって地域資料、地域の情報ってすごく大事な資産なんですね。でその塊を見ることができるのはその場所だけなわけですよ。でそれ、まあ、大事なのはやっぱりそれは地域の人たちが積んできたものだったり大事に持ったものだったりっていうことがそこで見て取れるわけですよね。で今それがもう失われたとしたら、やっぱりそういうものを僕らもう一回、その別に地理的な範囲とかっていうことじゃないですよ、それぞれの、あの人の集まりの中でそれをこう共有する活動ってした方がいいんじゃないっていう気はすごいする、うん、まあ、だからほら、なんで図書館がそれやるの、公民館でいいじゃないとかってよく言われるわけですよ、
うんうんうん、
そういうことやってると。だけど僕は図書館だから、 その知るとか、その知識とか知恵とか何かを共有してそれを蓄積するっていう作業があるから、別にそれは本である必要はなくて、でそれがあるから図書館じゃなきゃダメなのって、僕は図書館でやらなきゃダメなわけじゃないんだけど、図書館がそういうふうに役に立つことがあるんだよ、うんうん、図書館だからこそできることがあるんだよっていうふうには、まあ、今までもずっと言ってきましたけどね、
うん、その時の知識っていうのはいろんな違うレベルがあるから、うん、それをつなげることができるっていうことなんですね。
さっきの、農家のおじさんの話じゃないけど、目の前で別にその高等な知識、科学的な知識じゃないにしても、目の前の経験の中から生んだ知恵っていうものにして、実はそれはなぜかって探っていくと、科学、まさにローカルな話からグローバルな、もうすごい深い知識の話にだって入っていけ、実感を持ってね、入っていこうと思えるのがやっぱりローカルな図書館とか知恵とか知識とか人とかっていうことの意味なんじゃないのかなと、
うん、
僕らずっともう子供の頃からそのグローバルな知の体系をこう刷り込まれてきたわけだけれど、
うん、
そこには僕がそのさっき気化熱って言われてはって思ったような実感っていうのはほとんどないわけですよね、
うん、
覚えなければならないことであって、だから僕はやっぱりそういうものをもう一回取り戻した方が楽しかないかいっていう気はします、
うん、なんか図書館って人の居場所だと思ってたんですけど、今のひーさんのお話聞いて、いろんな知識の居場所でもあるんだなと思って、うん、それまで今まで居場所がなかった言葉とか、うん、記憶とか経験とかあったと思うんですけど、それの居場所を作るのも図書館なんだなって今思いました。それと人がつながって場所がつながったら、うん、今まで見えてこなかった形が見えてきたりとかするっていう、そういう可能性があるんだなって
あります、
ね、うんうん、
あのなんだっけ、デンマークとかにヒューマンライブラリーってあるじゃないですか、人を貸し出すライブラリー
イリノイ大学でもやってますね。フロアにこういろんな人がいてで、あの本の代わりみたいな形で何でも聞いてくださいっていうそういうイベントがありましただ
からそれをもう一歩こうなんだろう、共有するものとして言葉であったり映像であったり何かの形に一緒にしていくってことができたならば何か素晴らしいなって思って、まあ、それを記録す、うん、それを蓄積し分類して記録してまたみんなが使えるようにするっていうのが図書館の本質的な役割なんじゃないのって思うんですよね、
うん、
なんか偉い先生だけが書くのが本じゃなくて、僕らの暮らしの中の、まあ、記憶をきちっと記録できることっていうのが今だからできるから、それをやりたいなっていう、
うん、し、それは図書館でしかできないんじゃなくて、図書館と連携すればより広くいろんな人が参加できるので、あの図書館制限じゃなくて図書館を通してもっと広がるっていう可能性があるっていうことですね。
だから僕はその伊那のこの私立図書館にいた時はキャッチフレーズとしては、伊那谷の屋根のない博物館の屋根のある広場っていうのをキャッチフレーズにしてたんです、
うんうん、
屋根のない博物館っていうのはこの地域全体がみんなが何か学んだり知ったりするフィールドだよねっていうことで、屋根のある広場っていうのはあの逆に屋根はあるんだけれど、そこにはそこで知ったこととか何かがこう集まってきて交流して、お互いに何か新しいものを作り出したり知ったりまた深めていくような、そういう広場、人が交わり合っていく場所、それが図書館じゃないのっていうあのキャッチフレーズを掲げてました、
うん、ありがとうございます。あの今日伺った話、多分伊那市のこう図書館のお話が中心だと思うんですけど、それまた、県立の図書館になると、うん、その広がり方とか、うん、対面的な人のつながり方とか違ってくるんですね、はい、きっと、
そうです
よね、うん、 今日はそれでこの伊南のお話っていうか、
はいはい、
ある場所でのお話っていうこと で、ね、うん、そのすごくこう象徴的にいろんなことを伺うことができたんじゃないかなと思うんで、はい、またその違う機会にそのお話も続きも聞いてみたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。